先ほど子どもたちがしてくれた賛美のタイトル、皆さん覚えておられますか？帰ろうっていう題なんです。これは今日のメッセージの箇所、ルカの福音書15章の25節から32節までのその前のところがおそらくイメージして作られた賛美じゃないかなって思うんです。その聖書箇所を先ほどウェイクの子に読んでもらいました。これはイエス様がされた例え話なんです。この時イエス様は多くの罪人たちを招いて食事をしていました。そんなイエス様の姿を見たパリサイ人たちは、また律法学者と呼ばれる人たちはイエス様を非難しました。この人は罪人たちと汚れた者たちと関係を持っている、そう言ってイエス様を訴えたんです。そのようなパリサイ人たちに対してイエス様が語られた例え話がここに記されているものです。それではもう一度この例え話確認していきましょう。ある人に二人の息子がいました。ある日、弟息子は父に対して、父がまだ生きているにもかかわらず、お父さん、遺産を分けてくださいと頼んで遺産を分けてもらいました。これは当時でも珍しいことですし、弟の冷たいそんな心を知ることができます。そして弟はもう二度と家に帰らないと心に決めて、荷物をまとめてすぐに遠い異国の地に旅立っていきました。そこで弟はあっという間に財産を湯水のように使い果たし、あっという間に無一文になってしまいました。そんな弟はもう豚の世話をする、そこまで落ちぶれてしまったんです。その当時、豚っていうのは汚れた動物で、もうみんなから忌み嫌われていた、そういう動物でした。そういう動物の世話をするっていうのはもう本当に最低最悪のところまで弟が落ちぶれたって、その様子がわかるんです。ただそんな時に弟は先ほどの御言葉で見たところで、ふと我に返ったとあるんです。もう一度言います。我に返ったんです。神様が作ってくださった本来の自分の姿、その姿からかけ離れて放蕩生活を送っていた息子は、神様の導きによって本来の自分の姿に立ち返ったんです。そして立ち返った息子が一番先に考えたこと、それは父の家に帰ろうっていうことだったんです。父の家には食べるものも着るものも必要なものは何でもあったじゃないか、もう息子として認められなくてもいい、雇い人の一人としてでもいい、あの父のもとに帰ろうと決めたんです。そして家に帰る途中、息子を待っていたのはまだ家から遠く離れているにもかかわらず、駆け寄って、そして抱きしめてくれる、そんな父の姿でした。父はもう絶対お前は許さないってずっと恨んでたわけじゃないんです。弟を許そうと、進んで許そうと、その深い愛によって息子を迎え入れ、許し、また家族の一員として弟を迎え入れたんです。このイエス様の例え話に出てくる父親というのは、これは天の父なる神様が表されているんです。そして父のもとを自分勝手に離れて失敗をした、その弟息子は私たち人間のそのような罪人の姿が表されているんです。天の父なる神様は神様のもとを離れて自分勝手に生きようとする、そのような私たち罪人を深い愛によって喜んで進んで許してくださるんです。私もかつて神様のもとを離れて放蕩していたことがありました。と言っても遠い外国で別に遊んでいたわけではないですけれども、中高生の頃、毎週日曜日は教会に行きながらも、心の中では神様と離れたそのような生活を送っていました。しかし父なる神様が私をもう一度迎えてくださり、 再び神様のもとに戻ってくることができました。皆さんの中でもこの放蕩息子のような生活を、放蕩息子のような生き方をこれまでされてこられた方は私だけではないと思います。喜んで迎えてくださる深い父の愛がこのところで語られているんです。しかし皆さん、このお話、その父なる神様の深い愛、その愛だけでこのお話が終わったのではない。このお話には続きがあるんです。それは先ほどウェイクの子に読んでもらった御言葉の最初11節を見ると、その11節にはある人に2人の息子がいたってあるんです。ここまでは弟の方だけを取り上げてきましたが、この家にはもう一人の息子、兄息子がいたんです。今日はこの兄に焦点を当てて見ていきたいと思います。さて、少し話は変わりますが、私は今年度からユースパスターになって、これまでメッセージの中ではテーマを設けて、神、罪、そして救いというこの3つのテーマを私は取り上げてメッセージをしてきました。ただ私が神学校に行っていた時、この神、罪、救いというこの3つのテーマに加えてもう一つあるんだよって先生が教えてくれました。それはその後の生活がとっても大切なんだよということです。さあ、先ほどの放蕩息子は父の家に帰ってきた後、その祝宴の後、宴会の後、どのような生活を送ったでしょうか。私たちが自分の罪を悔い改め、神様ごめんなさいと神様の前に戻って、神様の元に戻った後の生活、つまり父の家でどのように過ごすか、そのことが重要になってくるんです。今日は先ほどの弟息子の話の後に出てくる兄息子の話を見ながら、救われた後のクリスチャン生活をどのように過ごしていけばよいのか、何を幸いとし、何を喜びとしていくべきなのか、それをご一緒に御言葉から見ていきたいと思います。一言お祈りして今日の御言葉を開いていきます。愛する天の父なる神様、今日は兄の幸いという題で、弟息子の帰りを喜ぶことができなかったその兄の姿を見ていきます。その兄の姿から神を信じた者が、イエス様を信じた者が何を喜びとし幸いとし歩んでいくべきなのか、そのことを御言葉から見ていきたいと願っています。神様が今一人一人の心を開き、その心にあなたの御言葉を、神様の思いを与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。期待してイエス様皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の聖書箇所を開いていきながら、もう一人の息子、兄がどのように息子を迎え入れていったのか、ご一緒に御言葉を開いていきたいと思います。はじめに25節と26節をご一緒に皆さんお読みしてまいりましょう。3、はい。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。26節。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。兄は弟が遊んでいる間、家でずっと父のもとで働いていたんです。そしてある日家に帰ってくると、家からは音楽が聞こえてきたんです。いや、こんなことは珍しい、いやそれまでなかったかもしれない。早速しもべを呼んで、これは何事だと兄は聞きました。するとしもべは次のように答えたんです。27節ご一緒に読みしましょう。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。兄は知ってしまったんです。あの弟が、父の財産を奪うようにしてもう勝手に出て行った弟が帰ってきたということを。しかし兄がさらにびっくりしたことは、 あんなに弟息子は父を傷つけたのにもかかわらず、父が無事であった弟息子を喜んで迎えて、そして子牛をほふって宴会をしていたということなんです。そんな状況を知った兄はもう心を穏やかにしていることはできませんでした。28節続けてお読みしていきましょう。3、はい。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。先ほどのことを知った兄はもう怒りに支配されて家の中に入ることすらできなかったんです。これはまさにイエス様の例え話を聞いていたパリサイ人たちの姿にとても似ているんです。兄息子のなんでお父さんはあの罪人の弟を迎えて食事をしてるんだって、そういう思いと、パリサイ人たちのなんでイエスという男は罪人を汚れたものを招いて食事をしてるんだ、この二つの思いは同じ不満の気持ちだったんです。しかし父はそのように怒っている兄を無視して弟とそのまま宴会を続けるような、そのような人ではありませんでした。父は宴会の主催者であったのにもかかわらず、宴会を一時退席して家を出て兄の元まで駆けつけ、そして彼をなだめ兄の話に耳を傾けたのでした。さあ、皆さんは誰かが主催した宴会やパーティー、そのようなもの出られたことがあるでしょうか。私はないですね。ただ皆さんがもしそういう主催者から招待されてパーティーに参加されて、もし主催者の人が勝手にどっかにいなくなってしまったら、皆さんどう思うでしょうか。いや、なんて失礼じゃないか、私を呼んだのにあなたどこ行くんだって、そう思うんじゃないでしょうか。この父もそのように批判されることは覚悟していました。しかしそれでも父は兄息子のとこに行きたいって願っていたんです。兄息子からも当然怒りをぶつけられる、そのことは父は分かっていました。それでも兄息子とそのような関係のままではいたくない、自分の気持ちを、本当の気持ちを兄に分かってほしい、父は願っていたんです。このところに出てくるなだめるっていう言葉は、ただ単に兄に落ち着け落ち着けって言って、そういう落ち着ける意味の言葉ではありません。この言葉は慰める、励ましを与える、そういう意味の言葉でもあるんです。父はただ兄息子の怒りを鎮めようってこの兄のもとに来たわけではなく、彼に寄り添って彼を励まして彼を力づけるために外にわざわざ出てきたんでした。ここにも兄の深い愛が表されています。父なる神様はたとえ私たちの気持ちが神様から離れてどっかに行ってしまったとしても、決して見捨てずに私たちのところに駆け寄って、そしてもう一度私たちを引き寄せてくださる、そういう方です。そしてあなたには私の本当の気持ちを知ってほしいって父なる神様は願っておられるんです。そして寄り添う父に対して兄は次のように言い放ちました。29節30節ご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。30節、それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。29節に戻っていただくと、兄の言い分は、これまで私はお父さんに長年仕えてきた、戒めを破ったことがない、そういうことでした。この仕えてきたっていうこの言葉は、奴隷のようにして仕えるって、 そういう意味の言葉なんです。もはや兄の心の中にはもういやいや義務のように父に仕えてきたって、そういう気持ちがここで表されているんです。そこまでして自分は働いてきたのに、父親は弟に子牛をほふり、自分に対しては子牛より劣っている、子ヤギ一匹すら私のためにくれなかったじゃないかって、兄息子はそう父に訴えるんです。しかしここで思い出したいことは、兄息子にも確かに遺産は相続されていたということなんです。引用箇所丸1、ルカの福音書同じ15章の12節、このところでは父は財産を二人に分けてやったって確かに書かれているんです。そう、つまり兄も弟と同じ時に同じタイミングで財産を父から受け取っていたんです。しかもこの当時の財産の分け方の決まりでは、兄は弟の2倍の財産を受け取ることが決まっていたんです。それにもかかわらず兄は父から、いや私は何ももらっていないって、そう考えていたんです。なんでこんなにたくさんのものを兄は受けながら、いや私は何ももらっていないって、そうなってしまったんでしょうか。それは彼の心の中にいつも不満に思う気持ちがあったからではないでしょうか。兄息子は、自分はこんなに父親にしている、なんで何にもしてくれないんだ父親は、弟はこんな時にも遊んでいるんだろうなって、そういうことばっかり彼はずっと考えていたのではないでしょうか。これらの不満によって兄はすっかりもう受けたものを忘れていたんです。私たちにもこのようなことはないでしょうか。神様から普段受けている多くのことがある、それにもかかわらず、あの人はこの人はと比べることによって自分が受けていることを見逃してしまう、そのようなことはないでしょうか。さらには30節を見ると、弟は遊女にお金を使ったんだと言って、もうどこから知ったかわからないような情報で父に訴えてみたり、実の弟のことを弟と呼ばずに、あなたの息子と言って自分とはもう距離を置こうと兄はこのところでしているんです。そんな遊んでばっかりいたのはもう私とは関係ない、私は正しい、弟は間違っている、関係ないって、兄はそのように考えていたんです。しかしこれらの言葉からも、兄がこれまでずっと本当の息子としての幸いを見逃してきたんだなっていうことがわかります。その幸いとは何であったのか、続く31節32節を読んでいきましょう。3、はい。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。32節、だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。31節を見ると、父は兄息子に本当の幸いを教えるんです。息子としての本当の幸い、それはお前はいつも私と一緒にいる、そのことです。このことがまず兄息子がもう一度覚えなければいけないことでした。兄息子の先ほどの発言からも垣間見えてくることは、兄息子はどこかで勝手に放蕩して歩んでいた弟を羨む気持ちがあったのでしょう。自分はこんなに汗水流して働いているのに、弟は遊んでばかり、自分はこんなに奴隷みたいに働いているのに、ああ遊びたい、弟みたいに自分勝手に好きなことしたい、もうこんな仕事はやめたいってずっと兄は思ってきたんじゃないでしょうか。しかし父なる神様が教えてくださる本当の幸い、それは父の元を離れて放蕩した先で得られるような、そのようなものではありませんでした。父の元にいること、 天の父なる神様と一緒にいること、ただそれだけが他の何者にも代えがたい本当の幸せだ、そのことに息子よ気づいてほしい、父は願っていたのです。引用箇所丸2の詩編27編4節、ご一緒にお読みしていきましょう。三杯、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。この詩編はダビデ、王様によるダビデの詩です。ダビデはこのところでたくさんのことを願ったとは書かれていないんです。一つのことを主に願ったってダビデは言ってるんです。それは何ですか？それは主と共に、父なる神と共に生き続けることが私の幸せだ、私はそれを願うんだってダビデは告白しているんです。さあ、では私たちのことを考えたときに、自分の罪を悔い改め神様を信じますと告白した後の一番の幸いはさあ何でしょうか？それは神様がいつも共にいてくださって、それを私たちが知り体験していく、そのことです。天の父なる神様のもとに帰ってきた私たちは、神様がいつも一緒にいてくださる、そのことだけが、そのことが一番の喜び、それを忘れてはいけないんです。今日の初めに、私は中高生時代に放蕩していましたっていう話を少ししました。毎週日曜日礼拝に行きながらも、心では、ああ、今頃あの友達は何して遊んでるんだろうな、ああいいな、私も遊びたいなって考えてみたり、受験がどんどん近づいてくると、ああ多分今頃あの人は受験勉強一生懸命頑張ってるんだろうな、あのライバルたちは、なんてそういうふうに考えたり、私の心が本当に神様と共に歩む、その信仰生活の喜びを知ることができていませんでした。ただそのような私にも、神様はいつも兄に寄り添ったように私にも寄り添い、本当の幸いを教え続けてくださっていたんです。そして続けて、この父はさらなる幸いを息子に示していきました。それは31節見ていくと、私のものは全部お前のものだ、父は言うのです。この言葉は兄にとっては大きな衝撃ではなかったでしょうか。え、そうだったの、自分にはもう子ヤギ一匹もくれないって思っていたけど、いや実は父の持っていたものは全部自分のものだったのかって兄は思ったでしょう。この兄息子の思い違いはなぜ起きてしまったのでしょうか。それは兄息子がずっと父のもとに一緒にいたのにもかかわらず、父との関係を求めてこなかったことが原因ではないでしょうか。父と豊かな関係を持ってこなかったために、兄息子は父が本当はどのような方であるのか、それを理解できていなかったんです。彼の父はどのような方であったか。彼の父は喜んで全てのものを共有してくださる、そのような方だったのです。あ、これは私のものだから、お父さんのだから、お前は触るなとか、そういうことはこのお父さんは言わないんです。では父としての私はどうかというと、私の家で私が書斎にいると、時々娘がノックもせずにこそっと入ってきて、そして私のものをちょっと借りるねって言って持ってこうとするんです。しかもそれは私の大事なコレクションだったりするので、ちょっとそれは貸せないかなって言ったり、ある時は妻が来て、ちょっとこの本借りてくねって言うと、いやそれはちょっと大事な本だから、ちょっと折り目とかつけたり、開いたまま寝かして置いといたりとか、そういうことはやめてねって私は細かく注意するのでした。しかし天の父なる神様は全然違うんです。全てを共有されるお方であり、それは物だけじゃないんです。 心の思いも私たちと共有したいって神様は願っておられるんです。32節開くと、父はこのように言っています。亡くなっていたのに見つかったのだから喜ぶことは当然ではないか、当然ではないかって、父なる神様は私たちに喜びを共有することを求めておられるんです。そこで私たちは今一度私たちの心を確認していきたいんです。私たちのいつも喜んでいたあのこと、このことが、さあこの当然と言われる天の父なる神様の喜びと一つとなっていたかどうかということ。それは喜びだけではありません。天の父なる神様が抱く怒りや悲しみ、その思いと私たちが一つになっていただろうかと問われるんです。ある時は父なる神様が喜んでいるにもかかわらず私たちが悲しんでいたり、その逆で天の父なる神様が悲しみ痛んでいる時に逆に私たちが喜んでいたりすることはなかっただろうかと。天の父なる神様と共に私たちが歩む、この方と共にいると告白していくのであれば、天の父なる神様と同じ思いになることをいつも私たちが求めていかなければいけません。私の思いと父なる神様の思い、私の思いを神様に押し付けるんじゃないんです。神様の思いをいつも私たちが知っていくこと、同じ思いとしていただくこと、その中で私たちが日々さまざまな状況の中で神様の思いを知り変えられていくんです。例えば今日の聖書箇所からであれば、天の父なる神様は私たち罪人である人間が神様のもとを離れていく、このことに関して、あ、神様は悲しまれるんだって、悲しまれることを私たちは知ります。そして天の父なる神様が喜ばれること、それはいなくなっていたものが見つかった、私たちが天の父のもとに帰るときに本当に大きな喜びが、天の父なる神様はその喜びを抱くんだ、そのことを私たちは知ることができます。また祈りによっても、自分の願いをただ一方的に神様にあれしてください、これしてくださいというのではなく、神様の思いを私たちに教えていただくことによって、神様とまるで会話をするかのように神様の思いを教えていただくことによって、神様は私たちに何を望んでおられるのか、神様がどういう思いでおられるのか、それを知っていくことができるんです。このような日々の積み重ねによって、私たちは日々主に変えられていくんです。さあ今日は兄がそれまで気づくことができなかった本当の幸いをここまで見てきました。その幸いとは、全てを共有してくださる父なる神様がいつも私たちと一緒にいる、私たちと共に歩んでくださる、そのことです。神様を信じたら、その後の信仰生活は何の喜びもなくて、なんか退屈だなって、なんか毎週日曜日は教会に行かなきゃいけないし、なんか奉仕とかもなんか言われてしなきゃいけないし、あれもこれもしなきゃいけない、そういうふうに義務になってしまっては非常にもったいないことです。神様を信じた私たちは、もう一度この本当の幸いを思い起こしていきたいんです。この幸いの中で私たちが歩み続けていくとき、私たちは日々神様に変えられていきます。それは私たちの努力によってではなく、聖霊の働きによって変えられていくんです。引用箇所丸三の第二コリント三章十八節の御言葉をご一緒にお読みしてまいりましょう。三、はい。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を反しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たち人間と神様との間にあるこの罪という、その覆いが何度でも何度でも取り除かれ、神様と同じ姿に日々変えられていく、そのために必要なことは御霊なる主の働きです。 御霊によって私たちが今日も心触れられ変えられていきたいと思うんです。御霊によって変えられる人は、もう私はこれまで父のもとでこういうことをしてきたんだとか、こういうことをしてきたからこういうことをくださいとか、そういうふうには言いません。私、私が主語にはならず、神様が主語になっていきます。神様が私をこんなに素晴らしい救いを与えてくださった、神様いつも感謝します、神様私を変えてくださいと告白するようになっていきます。ここにあるように、主と同じ形に姿を変えられていく、このことはもう一回大激変して、一回大きく変化して、はい、それでおしまいです、私はもう完成しました、もう私はしっかりした人間だから、もう私は変わる必要ないんです、そういうことはないんです。私たちがこの人生を生き続けていく限り、それは何歳になってもこのことは続けていかなければいけません。主と同じ姿というそのことに、もうあまりにも先が見えなくて、もう成長しているのか、なんか後戻りしているのかわからないって、そう思ったとしても、その歩みを止めてはいけません。日々変えられ続けていくことをやめてはいけません。2018年度もこれまで私たちと共に歩み、本当の幸いはこのことだって教え続けてくださっていた、その天の父なる神様が、2019年度も私たちと共に歩み、あなたがどこに行こうとも、あなたのもとに駆け寄り、あなたのそばに寄り添い続け、これが本当の幸いだと教えてくださる、その神と共に私たちは住まい、生きて歩んでいきたいと思います。それではピアノを弾いていただきながら、黙祷の姿勢を持って今日の御言葉を思い巡らす時を持っていきたいと思います。今日は兄息子が気づくことができなかった本当の幸いを見てきました。神様を信じますと告白した者が、何を喜びとし幸いとしていくのかを知りました。それは神様と共に歩むこと、神様と共にいることです。父なる神様のもとにいること、それがどれほど素晴らしいことなのか、そのことをもう一度今覚えましょう。私たちも今日多くのことではなく、ただ一つのことを主に願いましょう。神様と共に住み、神様と共に永遠に生き続けること、そして共におられる神様は今私たちとご自身のその抱いておられるその思いを共有したいと願っておられます。私たちが神様と共に生きる中で、神様の思いを今日私知っていきたいんです。神様の思いを知り、神様と同じ思いとなり、神様に心触れられ作り変えられていきましょう。確かに神様と同じ姿に変えられていく、そのことは本当に遥か先に見える、いや遥か遠くのものです。しかし私たちが歩みを続けることを決して止めないように、神様と共に歩み続けていきたいと思います。そのために今私たち自身を神様の前に たしていきましょう。私はもう変えられたので大丈夫ですと、そういうことはなく、今神様の前に本当に力を入れるのではなく、神様の御前に心を開いて、その心の扉を叩いておられるイエス様、神様の前にその心の扉を開き、心の王座に、心の中心に神様をお迎えしていきたいと思います。今からピアノ少し大きくして弾いていただきますので、少しそれぞれで祈る時間を持ちたいと思います。御言葉の応答を、今私たちが本当の幸いを知った時に、私たちはこれからどのように歩んでいくのか、神様の前に告白していきましょう。私たちがこれまで本当の幸い、それ以外に幸いとして喜びとして握っていたもの、それを今手放しますと。神様、あなたの計りで見た時に、あなたの幸いはこのことだったんだって、私は今日気づきました。あなたと歩んでいきます。私の心に触れてくださいと、そのように祈ってまいりましょう。また2018年度今日最後の礼拝です。2019年度のこの教会の歩み、エリム元年、エリムの建設の守りと導きを、また特に病のうちにある方々の癒しを覚えてお祈りしていきましょう。またその他、心のように覚える方々、ここに集われた隣に座っておられる愛する兄弟姉妹の祝福を、共にお祈りする時を持っていきましょう。それではお祈りしていきましょう。愛する天の父なる神様、愛する天の父なる神様、神様が今日ここに一人一人を呼び集め、その一人一人にあなたの本当の幸いは何かと問いかけ、あなたの本当の幸いは私と共にいることだと教えてくださいましたから、ありがとうございます。私たちは多くのことは求めません。神様、一つのことを私たちはいつも願い続けます。神様、あなたが私たちと共にいてくださることを、共に歩み、私たちにあなたの思いを教えてくださることを、神様と同じ姿に変えられていくことを、私たちはこれからも求め続けてまいります。神様が2018年度これまで私たち一人一人をここまで守られたように、2019年度も共に歩み、共に私たちを変え続けてください。 神様、特に今病のうちにある方々も神様が癒し、あなたの励ましを与えてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。2019年度もあなたを賛美し、あなたを喜び続けていきたいと願います。その歩みを、お一人お一人の歩みを神様が祝福してください。感謝して愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。